成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業代表取締役社長の櫻井明彦さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は7月5日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8061東証プライム市場上場、成果産業株式会社代表取締役社長櫻井明彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
私ども、成果産業株式会社、東京千代田区丸の内に本社を置いております。1947年、昭和22年、10月に設立をされました。今年で78年になります。資本金が67億2800万円、連結の純資産で476億円ということでございます。従業員数、これは後ほど子会社をご説明申し上げますけれども、連結で1077名ということでございます。主な事業内容としましては、発電設備、それから環境装置、産業機械、電子機器等々の販売、および輸出入、アフターサービスというところでございます。グループ会社、国内外29社、子会社群を含めまして、全世界137拠点、これで事業を運営をさせていただいております。少し遠隔に触れさせていただきますと、1947年、10月に設立、財閥解体でですね、戦前の三菱商事さん、これ160社強に、分かれておりますけども、その中の、設立された一つでございます。戦前の三菱商事文字支店、ここの機械化を母体に設立をさせていただいております。ということで、設立当時から三菱重工業とは関係深く現在まで至っておるというところが背景にございます。1961年、ここで東京証券取引所第一部に上場しております。大手商社に先駆けて1961年に上場させていただきました。その後海外にも支店等と現行を設立をし、2022年に東証のプライム市場への移行をしております。いうところでございます。私ども企業理念としましては、社業の発展を通じて社会に貢献する、これを我が社の信条とするというふうにしております。また美容部2030と謳ってますけども、長期経営ビジョン、2030とは2030年、これエネルギーの、水素社会の到来とか言われてます、潮目と言われてます。そういった意味で美容部2030と銘打ちました。地球環境と調和した、サステナブルなエネルギーの創出、産業活動を支援するというパーパス、存在意義、これを実践して豊かな社会の実現に貢献しますということを掲げさせていただいております。事業の連結の範囲でございます。3つの事業ある中で、エネルギー事業、これにつきましては私ども成果産業と、それから持ち分法の適用関連会社としましては日本フェンゴール株式会社、これは防災のですね、消火設備をやっているスタンダード市場に上場している企業です。それから TVE、これもスタンダードに上場しています。発電設備、これに使われています高圧バルブのメーカーでございます。それから MKE という明南共同エネルギー、これは愛知県の知多で火力発電の発電所というところです。それから産業機械、成果産業を中心に海外、ドイツ、アメリカ、中国、上海、台湾、ベトナム、タイというところに現地法人、販売会社を設立をして、様々な産業機械の販売をしております。それからプロダクト事業と、成果産業を中心に、鶴見ヨーロッパ、それから日本ダイヤバルブ、成果ダイヤエンジン、四季島機器、これ四季島機器というのは北海道にある会社でございます。それから成果デジタルイメージ田中造船というところが連結子会社で、持ち分法適用会社ではコンベアメーカーのエステック、それから10フィートライト、これはスマートフォンを使った関係の マンションとかのネットサービス会社でございます。それから事業の紹介、今ほどお話ししましたように3つの事業で展開しております。エネルギー、産業、機械、プロダクトという3事業を展開をさせていただいております。それぞれ少しご説明申し上げますと、エネルギー事業、これは火力、原子力、水力、バイオマスなどの国内の発電所向けの関連設備の販売、それから各発電所プラントの点検、定期点検やアフターメンテナンス、これを営んでおります。昨年度の売上ではエネルギー事業は約351億円で、セグメント利益で 32.8 億円というところでございます。戦略としましては、やっぱり脱炭素の流れに沿う商材の展開というところに今取り組んでおります。トピックスとしましては、私ども三菱重工業のですね、火力原子力事業の一時代理店業務ということをしております。以前はですね、三菱重工が3重工に分かれた時代がありましたね。昭和の30年代というのは、西日本重工とか長日本とか東日本重工、こう3重工で、やっておりましたので、それを、まあ、ある意味で取りまとめをするのが、三菱商事ということで、三菱商事さんが総代理をやっておりました。その下に私ども、成果産業とか、それから、まあ、もう一社東京産業さんというのがありましたけども、三菱商事さんの一昨年の、三菱重工のこういう販売の代理店を返上されました。それに伴って私どもが、いわゆるもう正代理店へ昇格するか形になりました。火力の正代理店、それから原子力も、ということで、少し、まあ、ある意味で三菱重工との、まあ、地位が、上昇したというところがございます。それからこの三菱重工の代理店ビジネスというのは商談の、まあ、橋渡しということで、主には私ども設立が、先ほどお話した九州ということもございまして、西日本中心にございます。関西電力さん、中国、それから、九州、四国、こういうところの電力会社さん、まあ北電さんとも重工以外の方ではお付き合いはさせていただいております。それから一般では日本製鉄さんとかエネオスさんとかいうようなところ、産業用の発電設備、これも三菱重工の代理店として販売をさせていただいております。それからこのエネルギービジネスというのはですね、ビジネスの形態が2つあります。1つはこういう受託取引ということで、三菱重工からの要請を受けて三菱重工の発電設備、ボイラーとかタービンとか、いうようなものを、納入、それから、まあ、入れ替え、保守、メンテナンスする、こういうビジネス。それからもう一つは、まあ、一般的な仕切り取引といわれる、メーカーさんから買って売るというビジネス。これは三菱重工以外にですね、発電設備というのはもうさまざまな、設備で構成されています。例えば石炭の運ぶコンベアであり、水処理設備であり、ガス設備であり、もう本当にさまざまな設備で構成されています。そういった意味ではこの周辺機器類、これについては私ども、それぞれ専業のメーカーさんから買い、お客様に納入すると、こういうような組み合わせになっています。三菱重工の取引につきましては、三菱からとの契約で、受託、こういった販売をして、ですから特に資金負担をすることもなく、それから技術的な保証をすることもなくいうことでございます。どちらかというとこの設備というのはかなり高額な設備、大型設備になりますので、そんな形で、まあ、仕切りというのは専業メーカーさんが多いので、私の方がしっかりそこは商社機能として、動き、契約をしておると、こういうのが、エネルギービジネスの2つの構図になっております。それから当社の役割というのは、稼働してます発電設備の安全運転のために定期的な保守点検工事というのはこれ欠かせません。これが当社の主な事業であり収益の柱でございます。やはり新設とか更新商談というのはですね、既存設備が安定的に稼働してないとお客様からの高い信頼とか評価を得られませんので、まずはやはりこの日々のメンテナンス、保守工事、これが重要になってくると。当然ながら、まあ、新設工事というのを私ども担当しております。新設というのはやっぱり、大型の100万キロとかになりますとね、やっぱり計画から建設終わるまでやっぱり10年とか20年かかるんですね。そんなにたくさんあるものではないんで、一般的にはこの大型発電設備のメンテナンス、これが中心にやはり設備というのは稼働しておるというところでございます。私どもの強みというのは、やはりそういった意味では この領域で活躍するにはやっぱりきめ細かな営業活動と、サポート体制、国内30拠点ほど持っております。西日本中心に、各大型発電所があるところには拠点設けて、お客様との近い距離で活動しております。当社が持つ資源というのはやはり発電業界による三菱重工業の代理店というような揺るぎない信頼関係、信用があります。こういったことをもとに、先ほどご説明した仕切りという商売も成り立っていくと。それから発電設備もですね、出力レンジとしてはですね、やはり500キロとかですね、まあちっちゃいものは250キロありますけども、それぐらいからですね、100万キロ、これがまで幅広いレンジの設備をやっております。例えば500キロぐらいですと、非常用のまあ発電設備で、スーパーなんかの、いわゆる非常用発電設備とか、ビルの、ある意味で非常用発電、それから少しちっちゃめの工場の、まあ自家発電設備、それから100万キロって言いますと、これはまあ、例えば原子力、泊まりあたりでもご存知の通り、まあ3号なんてのは90万キロありますよね、91万。とか、それからトマトにしてもやはり70万とかありますけども、ああいう大きなものから、やはり小さいものまで、幅広いレンジ、三菱重工もやってますので、私どもそういったことを担当させていただいております。まあ、当然あの100万キロですと、先ほど話したように三菱重工のボイラーとかタービン以外の設備がものすごく多いんですね。溶炭設備、ガス処理も様々なものです。これを本当にメンテナンスするというのは本当に、人もかかりますし時間もかかる、まあ、こんなような、あの事業の運営をさせていただいていると。それからもう一つは産業機械事業、これは化学、繊維、食品とかプラント、こういったものの一般産業向けの各種の製造設備の販売をしております。少しコロナの後、一般産業界設備投資低迷しました。そんな影響もあり、昨年度は全体セグメントで、マイナスが出ました。ただやはり少し、設備投資も動き出してきたこともあり、2025年3月期、この3月末におきましては受注残高もですね、280億、ということで、その前に期に比べて約80億ぐらい、増えてますので、まあ今期からはですね、黒字化かなというふうに見込んでおります。ようやく一時のところを出しきつつあるのかなという感じでございます。それから3つ目の事業がプロダクト事業というところでございます。これは白洋エンジンとか各種のバルブとか、プラント設備点検計測機器、まあ、水中ポンプ、こういうその独自の強みを持った特徴のある製品を私ども販売をしております。この事業の中核をなすのがですね、鶴見ヨーロッパ原米派グループということで、鶴見製作所という大阪の水中ポンプメーカーさんございます。これのヨーロッパ一円の代理権を持って販売をしております。ヨーロッパ各国に、販売をしております。それから日本ダイヤバルブ、これは東京にありますダイヤフラムバルブメーカーです。化学、それから医薬、こういったところに使われる。もともとは日本ダイヤバルブとは、三協さんの子会社で精密バルブを作っておりました。これ私どもが、かなり前に、買収をする形で、事業運営をしております。それから聖火ダイエエンジン敷島機器、これは三菱重工相模原の白洋船用のエンジンの、販売会社でございます。私ども三菱重工の白洋エンジンの日本国内総代理店ということで全国に展開をしております。聖火ダイエエンジンにつきましては拠点どうですかね、30拠点ぐらい。敷島機器、これは北海道ですけども、北海道で約10拠点持って展開をする。後ほど少しご説明したいと思います。このプロダクト事業というのは日トップな商材、これを常々開拓をしていく強みのある商品をということでございます。最近のトピックスとしましては、ドローンを使った鉱鉱物の検査をやっております。タワーだとか塗装類とかそういったもの、これのテラドローン社というところ、これの販売をしています。この会社の株式も購入を取得をしております。テラドローンも上場しました。それから船のエンジンの延長線上で将来を目指して EV 船という船を試作をして今テスト運航しています。マルハニ日露さんという共同で今運航テストをしています。やはりどれぐらい持つんだろうか、どれぐらいやはり消耗するんだろうかいうことがあって今試験運航をしております。そういう取り組みをしております。それからアンモニアとか水素ガスの分析、こういったところの装置の取り扱っております。製鉄会社の コオロ滝の水素プラントとかいうプロジェクトに参画をしたりですね、石炭火力のアンモニアのガス混焼、こういったところにも我々一緒になって取り組んだりしております。それから田中造船と、これは FRP 船の、造船です。長崎にある、エンジンの販売先でありました。やはり船エンジン一体の販売ということもありますので、そういったチャンスを得て株式の取得をして、子会社化をしております。少しプロダクト事業のところについてご説明を申し上げますと、四季島機器というのをちょっと特にご説明しておきたいなと思っております。札幌に本社があります。拠点的には函館とか根室とか羅臼とか湧かない約10カ所ぐらいございます。約10年前ぐらいに衛星化産業グループにしております。従業員約100名、強というところでございます。漁船用のエンジンの他にですね、最近は市場用の発電ということで、特にやはり苫小牧地区、それから千歳地区のやはりラピダスさんとかデータセンターとかいうところ向けにですね、市場用発電設備、これを受注して、おります。今後これ少し増えていくんじゃないかなというふうに大いに期待します。それと札幌の駅前の開発、こういったところのビル、こういったところにも採用いただけるということで、今商談展開をしているところでございます。私どもの、強みとしましては、顧客仕入れ先との強固なネットワーク、大体会社全社で取引メーカーさんというのは大体2800社ぐらいでございます。大小、大きなのは三菱重工ですが、その他さまざまな中小メーカーさんたくさん持っています。大体2800社ぐらい持っております。それから三菱重工代理店としての高い信用力、それから、収益そのものがやはり社会インフラを中心にしたものですので、あんまり景気に大きく影響されて業績がなびくことが比較的少ないということで、安定的な収益力というのも私どもの強みかなというふうに、思っております。それから数字的な実績でございます。前年度の実績と今後の見通しということで、昨年度2024年度につきましては、営業利益 64.8 億円、経常利益 82.9 億円、当期純利益 77.9 億円ということになっております。現進行期、2025年度営業利益につきましては66ということで、前年度よりも若干プラスというふうに予想をしております。経常利益につきましては71.5ということで下がっておりますけども、実は先ほどご説明申し上げました日本フェンゴール、この株式取得をするにあたりまして、負ののれんと言われるのが約10億円ぐらい出ています。ですから今期につきましてはその部分が、いわゆるハゲ落ちるというかなくなる分、等々そういったことがあって経常利益については下がっていく。それから当期純利益につきましても、政策保有株式をやはり縮減していこうということで、先期政策保有株式売却益ということで27億円ですかねぐらいが出ております。今期も若干ありますけども、その部分がやはり、離脱するということがあって当期純利益につきましては、60.5 という、ただ本来の儲けであります営業利益、これにつきまして、それから関係会社、これの投資収益とかいうことにつきましては前年度2024年度を上回る、数字というふうに我々考えております。子会社の状況、先ほど少しお話ししました鶴見ヨーロッパグループというのは、だいたい日本円換算で売上で約100億円、これはヨーロッパのですね、地下鉄工事とかダム工事で、これ大量に水が出ますよね。やっぱそういったのをですね、やはり排出するための水中ポンプという土木用の水中ポンプということです。ですから用途は社会インフラ系なんですね。それとやっぱり鉱山もたくさん多量に水が出ます。こういったところに使われるということで、ただヨーロッパ向けですので、やはり輸送が結構かかる日本からということがありますので、鶴見さんの鶴見製作所の京都の工場と台湾の工場から輸出をしておりますので時間がかかるので、私ども、アントワープンに、かなりの量のストックを置いております。速度体制、これを作っております。それとヨーロッパはですね、国によってやはり好みが違ってましてね、ポンプそのものを買い取るのが好きな国と、あんまり買い取るの好きじゃなくてですね、レンタルが好きな国も多いんですね。フランスとかですね、ベルギーはレンタルなんですよ。 でイギリスとかですねドイツは買うんですね、やっぱり。ですからそういった意味で我々レンタルビジネスでもやってます。特にヨーロッパってのはこう陸続きですので、各国で持たなくてもドイツに持てばですね輸送していってフランスが入るんですね、やっぱり。ですからそういった意味では各国に持つことなく、このレンタルビジネスはフランスとベルギー中心にやってますけども、融通しながらということで、効率よくレンタルビジネスを展開しています。ですから販売とレンタルとこういう組み合わせでやって、かなりそういうビジネス形態も取っておりますので、右肩上がりに今拡大中というところでございます。それから日本ダイバルブというのも、だいたい売上だいたい70億から80億というところで、精密バルブでございます。現在生産効率アップということで、本社工場の生産効率アップ、こういったところに取り組んでおるところでございます。それから聖火大エンジンは先ほどお話ししました漁船のエンジン、それから四季島は北海道というところ、この4社が主要な子会社群でございます。先ほど来ご説明してます持ち分フォーカスしました2社、株式会社 TVE と日本フェンオールというところでございます。どれぐらいの効果があったのかということで、持ち分法利益につきましては23% ぐらいの保有率ですので、23年度 1.4 億円ぐらいの持ち分法利益が、業績アップに伴って 1.56 ということ。それよりはですね、やはり関連商材の、TVE 関連の売上ということで、やはり営業シナジーかなり出ました。18億円ぐらいの取り扱い売上高だったものが36億円ぐらいに上がってきてます。やはり関係強化ということが功を奏する形で売上高も倍増してきてます私どもの。それから日本フェンゴールにつきましても、これは昨年の6月の持ち分ほかですのでちょっと比較ができませんけども、約 1.3 億円ほどの持ち分法利益ということが出ております。同様に関連の売上ということでは、それまで約8億円ぐらいの関連売上が、持ち分ほかによって12億円まで、営業部門がやはりそれぞれの会社との関係が密にすることで扱い売上高これが伸びてきたということで、目的は一応達しつつあるのかなということで思います。それから次に長期経営ビジョンというところでございます。先期それからの数字の達成状況を踏まえて、2023年度を起点にした2026年度4年間を第一次中継としております。2026年度の目標数字、これは売上高1200億円、それから営業利益は70億、経常利益76億円ということで、確実に近いところで目標、もともと2023年に始めた時にはちょっとやっぱり原子力につきましては今まで取り扱いがなかったのでハウスデータがあんまりないんで、少しコンサバに計画を作りました。ただ2024年度25年度の実績を踏まえ、2026年度の、第一中継の最終年度の目標というのはこういう数字にさせていただいています。その後、2030年度長期ビジョン、これの到達目標としましては、売上高は1800億円、それから営業利益120、経常利益125ということで、かなり高い目標数字を設定をしております。かなり高い数字にさせていただきます。それから株主様、それから投資家様との対話から得られた、関心事項、いろいろご質問たまっております。株主還元や配当方針、これにつきましては、配当方針、これは、過去の配当成功 35% から、目処からですね、現在総還元成功 45% 目処ということに変更しております。実質配当金というのは、右肩上がり、今期220円ですかね、先期、出させていただいております。大体配当利回りで言うと 5%、ということに今なっております。それから、株主優待制度、これも導入をさせていただきました。桐谷さんとのですね、ツーショットなクオカード。私もよく知らなかったんですが、桐谷さんが、最初に株を買われたのはうちの会社だと、こういうことを初めて知りました。いろんなところで PR をいただいておって大変ありがたいと思ってます。それから、IR の活動状況としましては、面談数がかなり今増えてます。昨年度で、機関投資家さん88回、今年多分100超えるんじゃないかなというぐらいで、ですから、 ある意味で本当にもう2日に1回以上なんかこれやってんじゃないかなっていうぐらい本当に今、ありがたいことでございます。いろんなそういった取り組み、まあ、プラス国内に限らずですね、昨年につきましては台湾、ここでも IR をさせていただきました。やはり時価総額がやっぱ500億を超えてきますとね、東南アジアのやはり機関投資家さんがかなり動き出すんですね。やっぱり1000ぐらい超えると欧米になるんでしょうけども、まあ、そういったことも我々証券会社さん等と、情報をいただいて、少し東南アジア地区、アジア地区の海外 IR もこれからさらに増やしていきたいなというふうに思っております。まあ、そういったことをコースを押す形で株主さんの数もですね、1万3000人を超えたりですね、日日売買、これもかなり増えております。まあ、そういった意味ではかなり活性化したのかなというふうに思っております。それから私どものコアな事業の、エネルギー原子力につきましては、西日本地区の原子力発電所を我々担当させていただいているというところでございます。まあ、いずれの発電所ももう動いてますので、あとは13ヶ月ごとの点検、これは法律に基づいて、原子力発電所というのは13ヶ月点検とは法律に義務付けられてますので、必ず13ヶ月というのはまあほぼ1年に1回ですけども、動かしたら必ず点検をしなければならないということなのですよね。まあ、普通の火力ですとボイラーとかタービンとは4年とか2年ですけども、原子力の場合には13ヶ月は決められています。こういうような点検、これがやはり安定的な収益の一つというふうに思っております。それから機関投資家さんからいつもいつもご質問いただく、東京産業株式の取得というところでございます。これはもう先ほど少し出ましたように、三菱重工の代理店、同様の代理店、私のは西の方の代理店、東京産業省は、まあ、こっちの東の方の代理店、ちょっと、まあ、三菱重工あんまり東の方でたくさんユニット入ってなくて、まあ、ご存じ通り生産拠点が長崎だ、神戸だ、やはり高砂だというところですので、中心には西が多いんですけども、東京産業さんの株式をですね、今年の4月3日に私ども取得をさせていただいて、筆頭の株主になりました。大量保有報告書で、まあ、発表しておりますけども、まあ、投資収益、東京産業さんも DOE 4% を掲げておりますので、投資収益、これを目的とした取得ではありますけども、中期経営計画におきましては収益強化に向けた補完的な M&A で、先ほどもお話ししましたように、ということを私ども表明してますので、今後やはり、政策保有目的への変更、この辺の可能性、これを検討していくということで発表をさせてあります。まあ、現時点につきましては、様々な視線からですね、検討を加えておるというところのみ、お話をしておきたいと思います。まあ、今後開示手続き、事象がございましたら、速やかにお知らせしたいというふうに思う次第でございます。から最後に参考資料の中でですね、私どもの成長という軌跡がですね、業績の推移というのがございます。かなりここのところ右肩2021年からですね、2年ずっとこうかなり上がってきたのかなということで、このやはり上昇の流れ、これをなんとか止めることなくいきたいなと。ただずっと上がってきてましたのでね、ちょっとそういった意味ではまたここっていうのはこうちょっとそれはということもあってですね、少し2024と5については先ほどあったようにあんまり成長してないなというかもしれません。今までちょっとかなり勢い上がってきましたので、一休みではありませんけども、少しちょっと、という感じかなというふうに思う次第でございます。ざっと足早ですがご説明をさせていただきました。ありがとうございます。
ここまでは成果産業 IR セミナー、お話は証券コード8061東証プライム市場上場、成果産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
産業 IR セミナー、この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りしました。